目指せジャンピングポックリ、聞くだけで健康になるラジオ、100歳製造所のリュウタです。はい、皆さんこんにちは。今日も健康ティップスやっていきましょう。今日はですね、音声配信やる人がね、最近増えてると思うんですけども、この音声配信について、まあ生態史的な観点でですね、すごくなんで音声配信ってこうね、ファンを作るみたいなねことに寄与するんだろうみたいな話をしたいと思います。音声ってまあ耳からね、当たり前ですけど、まあ聞くと思うんですけども、この耳っていうのは実は進化の過程をですね、しっかりと紐解くと非常に面白いんですよね。もともと僕たち人間は、まあ、猿だったわけですけども、その猿の前っていうのは、まあ言ったら哺乳類ですよね。哺乳類の前っていうのは爬虫類であったり、その前は両生類、その前は魚類みたいな形で、どんどんね元をたどると、やっぱりこう僕たちの祖先っていうのは海から始まってるんですよね。なので僕たちの体についているまあ様々な器官も、実は魚のとある部分に由来していたりみたいなところがね、分かってくるんですよ。魚っていうのは波をですね感知して、それで泳いでいくんですけども、その波を、まあ、全身でこう感じるために圧力センサーみたいなのがこう体の側面についてるんですよね。側線って言ったりするんですけども、なんだろう、なんか青魚とか思い浮かべていただいたら、ちょうど何ですかね、こうブリとかでもなんかこう背中側の方というか、まあブリをね横から見た時に上の方ですよね。背中側っていうのは上の方はちょっとこう色が濃くて、で下の方は白いみたいな、まあアジとかもそうですけど色が違うじゃないですか。でちょうどその間ぐらいに側線っていうね、圧力を感じる器官がありまして、でこれがですね、実は進化の過程で、まあ耳の中に、まあ最初エラですよね、エラからそこから陸上に上がるときに、まあエラからねどんどんどんどんこう耳の中に、まあ、収納されていってみたいな形で、そのセンサーが今となっては一つは鼓膜ですよね。この魚の圧力センサーがそのまま耳の鼓膜になっていて、人の音を感知する器官になってますね。振動をここで受け取って変換してますよね、上手に。アブミ骨、キヌタ骨、土骨、あれ合ってる自傷骨の名前合ってるかな今の。はい、まあ、3つのね骨がですね、こう伝導してうまいこと、この音はどういう、この振動はどういう音なのかっていうのね、変換してますよね。であとは前庭って分かりますかね、前庭器官、これも耳の中にあるんですよね。人のこうバランスを司ってる器官なんですけども、前庭器官っていうのが耳の奥にあります。これなんで耳の奥にこんなバランス感覚のね器官があるんだろうって、すごいこう疑問に思ってた時期があったんですけど、こうやってね進化から紐解くと、あ、そっかそっか、バランスっていうのもある種こう圧力を感知するみたいなねことなんですよね。なのでまあ前庭器官っていうのは三半規管とかがねあって、まあ3つの三軸方向で X 軸 Y 軸 Z 軸に液体がねこう回転するのを、まあ、感知している、まあ、これもいわば圧力を感知してるって同じですよね、みたいな感じで、この横についている側線、魚の横についている側線が耳の中にこうまとまっていって、前庭とあとは音を感じる鼓膜みたいな感じでこう進化していったんですよね。で全身にあるこの皮膚感覚みたいなものもこの側線から由来しています。触覚ですね。でこれはね、非常に魚が前に進むためにはこの波の圧力を感じるっていうのめちゃくちゃ重要だったんですよね。でね、どんな生物でも深海に住んでいてもですね、どんな魚類でも側線は必ずあるので、いわば目よりも重要なんですよ。目よりも重要で、まあ、より原始的な器官っていうのがこの側線、圧力を感じるセンサー。なので視覚っていうのは 進化的に見ると後から発達してきたみたいなものでもあるんですよね。で結構ね、人は視覚を頼りにしてるみたいなことって、まあなんかよく言われたりもするんですけど、メラビアンの法則ってね、アメリカの心理学者の方が、提唱した、人がコミュニケーションにおいて何をね重要視してるかとかで言うとね、視覚情報が 55% で、その次に聴覚が 38% で、言語そのものの内容が 7% みたいな、視覚の方がねコミュニケーションにおいては大きいんですけども、でもですね、やっぱりこう360度から入ってくる空気の振動っていうのはね、やっぱりこう生物としては非常に重要なんですよね。カサカサってこうね、敵が近づく音がしただったりだとかね、何かこう明らかにおかしい雷の音がしたとかですね、聴覚の情報の方が実は生存にはすごく重要だったんじゃないかなっていうね、やっぱ思いますよね。で進化の起源から見てもやっぱりこう聴覚、圧力センサーみたいなものの方が、先にね、先にというか、より原始的なものなので、その重要度は大きいですよね。なので音がない無音のね、映像よりも、映像のない音だけの方が、充実感ってありませんか？音声コンテンツってね、現代でもこうやってありますけど、無音コンテンツみたいなって別にそうないじゃないですか。こう無音の動画を楽しむみたいなってそんなにね、やらないじゃないですか。やっぱりこの耳から得る情報っていうのはその感情であったりだとか、いろいろこう情報量が多いですよね。より生々しいというか、急にね、ちょっと男女関係の話ですけど、やっぱこうね、女性とかもやっぱこう耳元でこうね、いろいろ言葉攻めするみたいな、あるじゃないですか。急にやな、みたいな。急にそういう話になったなっていう感じではあるんですけども、そういうのもやっぱりこうね、耳の情報っていうのがやっぱりこう人には大きく影響してるんじゃないかなっていうふうに感じますね。というわけで音声配信では進化的に見てもやっぱりね、理にかなっているというか、人に何かを伝える、影響させるっていうのにはね、非常に向いてるなっていうのを、思った次第であります。で、最近はですね、こういう人の進化みたいなものを、比較解剖学っていうジャンルなんですけども、そっちをね、すごく、勉強していくとめちゃくちゃ面白くてですね、結構それの専門の先生からいろいろ話を聞いたりとかね、最近は積極的にしてるんですけど、やっぱ面白いですね。人について学ぼうと思ったら、一個抽象度を上げて、生物ですから、その生物っていう中で人がどのように進化してきたのかっていうのを見た方がね、一つ一つこう、なぜこの筋肉の配置なのかであったりだとか、なぜこのね、骨の形をしてるのかとか、すごくね、合点がいくことって多いんですよね。例えばね、腹筋みたいなものもですね、実は斜めの腹筋、腹斜筋群みたいなものと、まっすぐに通ってる、いわゆるシックスパックで言われる腹直筋。で一番奥に腹横筋っていうね、コルセット型の筋肉、言ったら3層に分かれてるんですけども、これもね、もともと進化をたどると、人間は直立歩行してるので別にね、必要ないんですけど、もともとは海から這い上がってくる時にね、両生類だったわけですけど、両生類とかはお腹が地面にベチャってくっついてるんですよ。でそこから四足動物にね、変化していくときに、その腹筋っていうのがね、こう内臓をズルズルズルって地面にこすりつけちゃって傷ついちゃうので、内臓を守るために今の腹筋、地面から内臓を持ち上げて傷つかないようにするっていう目的で、腹筋っていうのはね、そういう斜めとかまっすぐとか横方向とか、網目状に発達していったんですよね。 なので実際にねトレーニングする時もただただこういわゆる、まあ、上体起こしクランチって言われるようなね腹筋動作をやるだけだと、まあ、あんまりこうまあ、その腹筋のなぜできたかっていう進化的な目的には全然そぐわないので、もっともっとねやりようってあるんですよね。はい、ちょっとこういう話をしだすと無限に話してしまうのでおいおいこういうのもね話していこうと思います。というわけで今日は音声配信をちょっとね生物の進化的に見てみたっていうようなお話でした。では今日も健康にやっていきましょう。バイバイ。